Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年5月7日放送。ゲストは世界の台所探検家岡根谷美里さん。これまで訪れた国や地域は60以上。世界のいろんな土地や国の台所へ潜入してきた岡根谷さんの活動とは。メキシコ、スーダン、ブルガリア、台所から見えてくる世界の暮らしと社会のお話、お楽しみください。
肩書きは世界の台所探検家でいいんですか？
はい。
これは美里さんいつから？
そうですね、台所探検家っていう風な肩書きを使い出したのは2018、9年ぐらいですかね。
もともとはその料理の関係の仕事をしてるの？してたの？
仕事は1年前までクックパッツっていう会社で働いておりまして、はい、でこの肩書きもまあその時のまあ飲み仲間たちがですね、つけてくれたという。
クックパッツのお仕事するって何をしてたの？
7年間勤めていたんですけども、まあ前半はいわゆるそのアプリ開発、皆さんが使ってくださってるあのアプリのまあ機能開発とかをしていて、後半はクックパッド自体がこう料理の力を信じている会社でもあって、なのでまあ料理そのものの価値を伝えていくとかっていうことを学校の授業をしたりとか、社内でワークショップをしたりとか、ちょっとふんわりしたお仕事をしていくようになりました。
じゃあクックパッドにお勤めになられて、でそこからご自身の世界を作ってきたってことか。
そうですね、クックパッドで、まあ、その料理って力ってこんなにすごいんだとか、まあ、食の持つ力ってことに気づかされた、まあ、より確信してったっていうのもありますね。
料理はちっちゃい時からしてたの？
全然
言い切りましたね今。
全然しなかったですね。だし興味もなかったですし、あとじゃあ食べることが好きかといったら決してそんなことはなかったですね。
ほう。がしかし就職先にクックパッドを選んだ。
そうですね、大学も職も関係なく土木工学やってましたし。
土木工学って何？
あの道路を作るとか、ね、橋を架けるとか、まあ、そういうインフラを整えるお仕事ですね。で途上国で働きたかったんですよね。
へえ。
知らない世界に興味があって、まあ、そういうとこで働ける仕事ってなんだろうって思うと国際協力で、で国際協力と、まあ、技術をやっぱり持って携わりたいなって思ったので、まあ、そういうことを学べるのが大学の中で、まあ、その土木工学をやっている学科だったので、土木工学をやってましたね。
それってなんかこう国際的にその途上国で何か仕事をしたいと思い始めたのはいつで、何がきっかけなんですか？
明確なこれっていうのは分からないんですけども、小さい時からとにかくいろんなことに興味はあったんですよね。で特に大学に入ってから、まあ、自分でこういろいろ機会を選択できるようになると、例えば国際交流のプログラムに参加するとか、で行ってみると全然自分と違う常識の世界があることに気づいて、で行けば行くほどなんか世界の知らなさを気づいていって、これずっとやってたら楽しいだろうなって思ったところがきっかけかもしれないですね。
お生まれは？
生まれは長野です。
あ、長野いいとこだよね。
便利だし綺麗だし美味しいし、でもなんかやっぱり人がこう育った環境に影響されるっていうのはすごくあるなって思ったのは、寒いの大嫌いなんですよ。寒い大嫌いなのに留学先に選んだのはやっぱり山っぽいオーストリアで。
あ、そうなんですか。ビエナですか？
あ、そうです。で何かとこや海よりも山を選んでしまったりとか、海外の家庭を訪れる時もやっぱりその海の文化圏よりも山の文化圏の人たちの方が気質が合うな、食べ物も合うなって思うのはやっぱり育った環境って大きいなって思いますね。
そうですよ。だって海沿いの例えば漁師町に生まれちゃえばさ、料理ってしなくたってさ、刺身で食えば一番うまいんだし、新鮮な魚を焼いて食えば一番うまいんだしとなると、カルチャーとしての料理というのは発達していかないじゃない。
まさにそうだと思います。
そうなんだよね。
うちの父親がその海沿い生まれなんですよね。
どこなの？
静岡です。
いいね。いいタイ釣れるんだよ。
いいタイを釣れるのかもしれないんですけど、長野はいいタイは釣れないんですけれども、はい、まあ、ないものをこうどうやってうまく作っていくかとか、 乾燥させておいた海産物とその時期取れたなけなしの山菜をどう組み合わせるかとか、 その知恵を持っている、
う
ん、その自分の祖母だったりとか、
うん、ね、
自分の周りの人たちに対するやっぱりその興味とか、うん、リスペクトっていうのはまあすごくありますね。
そうだね。いや、ヨーロッパの街って例えばさ、まあ、日本でも使うけどボウダラみたいなものとか乾燥したタラとかさ、ニシンだったりもそうだろうけど、
ね、
磨きニシンにしてそいつをこう一日ふやかして、そしてそこからクックするわけじゃない。あれはだから山沿いでは魚取れないからそれを保存してって話だし、名古屋なんてもっとさ米の代わり のおやきとかもさ、そうでしょ。
そうですね。
米がなかなか育ちにくい環境だからこそ小麦をどうしてって、そばをどうしてってあの食文化ができてるんだもんね。
本当にそういうこうない中でどうしていくとか、うん、でもないと思わせないぐらいの豪華な工夫っていうのが、うん、あのケニアに行っていた時も感じたんだけれども、何もないところから、まあ、その辺のかぼちゃの葉っぱとかを取ってきて、すっごい美味しいおかずを作っちゃうんですよね。で、世界中の誰もが自分の手で周りに笑顔を生み出すことのできる料理の力って本当にすごいなっていうのは感じていて、やっぱり土木工学、その道路を作ることによって電気を通すことによって国全体の発達もあるけど、一方で誰かを犠牲にしてしまうこともあるし、そして誰もができるわけではないじゃないですか。だけれどもその料理って地球上の誰もが自分の手で笑顔を生み出せちゃうから本当にすごいなっていうところの、その違いからまあ料理に惹かれてたところはありますね。
面白いね。メキシコに行かれたと。
はい。
狙い目がメキシコだった理由は、
日本でメキシコの人にタコスを教えてもらったんですよ。タコス作りを。
おう、ウェルトウモロコシで。
はい、そうですそうです。あの日本で食べられるタコスって、まあ、基本的にはアメリカから入ってきた小麦のものが多いんですけど、そのトウモロコシで作ったタコスを一緒に作って食べたら、めちゃくちゃ美味しかったんですよね。
あれ別世界ですよね。
もう別世界ですよ。もう3回ぐらいくるくるくるくる頭が回っちゃうぐらい、まあ、美味しくて、すごい香ばしくってふわふわしてて、なんだこれはと。でさらにまあそこからトウモロコシのことを知っていくと、メキシコにもう行きたくてたまらなくなって。
なるほど。
食文化もめちゃくちゃに面白いです。
あ、そうですか。やっぱりトウモロコシが中心ですか。
そうですね。そのメキシコの食文化のすごいところって、縦にも横にも広がりがものすごいんですよ。まず横は先住民が多いので、地域ごとの食文化が多様、で縦はあの地域ってマヤ文明アステカ文明の花開いたところでもあるし、そのトウモロコシっていうのも紀元前から主食としているわけです、あの栽培して食べてるわけですよね。なのでその歴史の積み重なり、そしてスペインによって持ち込まれたものとか、移民が持ち込んできたものとかっていう、その歴史の中での食文化の厚みっていうのもものすごく、
なるほど。要するに横軸と縦軸のバリエーションがすごいってことだ。
そうですね。
でどんどんどんどんやっぱりそれは新しい食文化に変化していってるわけ。
そうですね、そもそもタコス自体も、もともとそのトウモロコシの主食のトルティーヤ、あのタコスの皮ですよね、は紀元前なり紀元後なり今生まれてきてずっとあるものだけれども、当時それはまあパンとしてサボテンとかイグアナだったりを包んで食べていたわけで、今のようなこういろんなお肉が入ってくるのもやっぱりスペインが豚を持ち込んできてたりとか、あとは中東系の人たちがやってきて、一個アルパストールっていう人気のタコスがあるんですね、でそれはどういうタコスかっていうと、あのドネルケバブみたいな、あの大きい、まさにドネルケバブですね、それを削いでタコスに入れるっていうもので、それはその中東系の人たちが持ち込んだものだったり、そういうこう一個の料理の中でも変化してきているっていうのは面白いところかな。
トウモロコシと一言で言ってもさ、あの辺りっていろんな種類あるでしょ。
そうなんですよ。
色が違うやつとかさ、粒のでかさとかさ、命がけだよね結構。
そうですね、まさにその在来種のコーンを守るためにメキシコ政府も、最近こう力を入れていて、あのアメリカからの輸入コーンも今かなり多いんですけれども、その在来種のコーンをまあ守っていこうっていうので、
赤いやつとか紫っぽいやつとか。
そうなんですよ。青とか。
青あるよね。
はい、青がこれまた香ばしいんですよ。
あ、そうですか。
そう、あとピンクとか、 黄色とかそれぞれちょっとフレーバーが違って料理によっても分けたりもしますし、うん、まあ、やっぱり一番多いのは白ですけどね。
なるほどね、まあ、でもやっぱりその主食として日本ぐらいじゃないですか、お米にこんだけ種類があってさ、
はい、
それを新米だ小米だあるいはブレンドするだなんだでいろんなことをするじゃないですか、はい、我々それぞれやっぱりものすごいこう思いが詰まってるよね、文化というか歴史というか。
そうですね、
うん、一番うまかったのは何ですか、その台所、この家庭料理という中では。
しつこいようなんですけれども、うん、やっぱりトルティーヤで、うん、しかも田舎のおばあちゃんが手焼きしているトルティーヤですね、
うん、シンプルに。
もうこれ機械で都会で焼いてるものと全然違うんですよ。
本当
自分のところでその粒のトウモロコシから水酸化カルシウムで煮て粉にして、はい、でそれを鉄板じゃなくて陶器陶板で
陶板なんですか、
陶板で焼くんですね、
はい、
しかも薪の火 で、
はい、
でそうするとすっごいふわふわで香ばしくなって、うん、でそれをこうま、家でやる人はあんまりいなくて、うん、そういうのを手焼きしたのを売ってくれるんですけれども、うんうんうん、でそれを、ま、買おうとするとちょうどいいところに塩が置いてあるんですよね、うん、でその塩をパラパラっとかけて、うん、かぶりつくと、うん、もう息もしたくないっていうぐらい
それ どうやったってうまいだろうな、うん、変わんないね。
それを持って帰ってそこにチーズですね、
うん、はい、
ケソオアハカっていう裂、はい、けるチーズの原型があるんですけど、
はい、
オアハカ州のチーズで、うん、それをかけて、うん、半分に畳んで焼くとケサディーヤっていうのになるんですけど、うん、もうこれは最高ですね。ブルガリアに行ったの、初めて行ったのは2017年ですね。
ということは、まあ、割とこう今の資本主義的民主主義みたいなのがもう定着してる状況ですか。
そうですね、しかも、うん、ブルガリアはそのソ連、ユーゴスラビアが崩壊してソ連崩壊して歴史の荒波に揉まれて
そして
2007年に EU 加盟したんですけど、うん、まあ、EU 加盟したら EU 加盟したで、うん、今度 EU のヨーロッパからの文化や 食べ物がやそれから人や、文化流れ込んできて、またちょっとこう国内の文化の喪失が問題になってきているっていうような時期だったんですよね。
ああ、そうですか。なるほど。ポーランドとかと同じなんかあれだよね。
あ、そうですね。
時期的にはね。
豊かにはなったけれども、そうそうそう、なんか昔は良かったみたいなことをおばあちゃんたちが言い出すっていう。
そのまあソ連崩壊後の後のやっぱりこうヨーロッパ、あの辺のセントラルヨーロッパは大変な時期だもんね。
そうですね。でもそういう時期を経てるからこそ自分と同じぐらい の年代の人が、うん、自分の国の歴史だったりとか、うん、成り立ちだったりとか、うん、それからソ連崩壊後の10年間本当に食べ物がなくてみたいなことを語れるっていうのが、
はい、
だから食文化もちゃんと語れるんですよ、成り立ちとかも、うん、あ、それがすごいかっこいいなって思ったし、うん、食に対するアイデンティティもやっぱすごい強いんですよね、
うん、
なんか国が変わったり言葉が変わったりとかいろいろする中で食と土地って変わらないアイデンティティだから、
うん、
なんか日本のその食っていうのと彼らの見てる食っていうのの見え方が違うなっていうのも感じましたね。
そうだよね、ずっとだってやっぱり、まあ、共産的っていうか社会主義的な国にいたらさ、食べることはとりあえず心配ないって話からスタートだもんね、まあ、心配ないって変な話だし、それはだから国が責任持ちますってことでしょ。
そうですね、まさにヨーグルト食の文化も
そうだよね、
そういった社会背景の中で、
うん、
社会主義のシステムの中で人民食として強化されていったものでもありますし ね、
確実にそうだよね。
そうですね、
あ、
もう肉よりもヨーグルトの方が生産して分配するのが効率がいい、
安定するもんね。
その確かに社会主義の国ってその、まあ、国が食べ物を面倒見てくれるっていうのは本当におっしゃる通りなんだけれども、うん、だけれども一方で現実としてはやはりその配給だけでは全然足りなくて、
ね、
生きていけなかったからこそ、
う
ん、その自家製食としての瓶文化瓶にいろんなものを詰めとくっていうその文化が発展したのはすごい面白いなと思ってて、
それやっぱり今でもキッチンにそれ残ってる。
地下です。
地下ですか。
地下にいっぱい溜まってて。
何ですか、ドライフルーツですか。
例えば焼きパプリカを。
焼きパプリカ。
そうですね、赤パプリカを焦がすんですね、
はいはい、
めちゃくちゃに甘くなるじゃないですか。
甘くなりますね。
真っ黒になるまで。
真っ黒にするまで。
そうそうそう、はいはいはい、でそれを潰してスパイスとかトマトなんかと一緒に煮詰めたペースト状の保存食がリュテニツァっていうんですけど、
つまり焦がすじゃん、
はい、
焦がして黒いところを取る、
はい、冷たい水で
剥がす、それをペーストにする。でオリーブオイルとか ってことか。
そうですね。でトマト、人参、スパイス入れて煮詰めて、
はい、
まあ、ものすごい甘い、うん、甘いけど酸っぱいけどやっぱり甘い野菜のこうペーストができるんですよね。
チャツネみたいなもん
だ、ね、そうですね、そうですね、
イメージとしてはね。
でそれを夏の時期に秋ですね、秋口に作っておいて、はい、冬の時期野菜が取れない時、
はい、
それからまあ配給のものも足りない時にこうまあパンにつけて食べる。っていうのはやっぱ今では もはや必要もないし、うん、スーパーに行けばそれリュテニツァって言うんですけど、リュテニツァの棚がなんかもう 100グラムぐらいあるんじゃないかってぐらいあるんだけれども
けれども
みんなじゃないですね、うん、あの田舎の家がある人やは、うん、あの家でやりたがって、うん、うちのが一番だとかって言い合ってた。
いいですね、ぬか床みたいなもんだよ。
そうですね、まさにそうですね、まあ、味噌とか、
ね、味噌とかね、でもそうやって世界各国のやっぱりキッチン見てるとその根幹を見ることになるよね。
そうですね、やっぱりその、まあ、いろんなこう説明はできるんだけど、例えば宗教性だったりとか、うん、例えば民族性だったりとか、うん、まあ、言うことはできるけれども、でもこれだけいろんなところで人々がこういう生き方をしてるってことは、うん、まあ、人間の普遍的なに大事にしたいもの、家族とか、うん、自分の生まれた土地っていうのは大事なものなのかなとも感じますよね。
そうだよね。スーダン、このお宅に滞在されたのあるこのホームステイみたいなものですか。
はい、そうですね、これも現地の家庭に滞在させてもらいました、うん、もうずっと台所にいましたね。
どうですか、まあ、もちろん全然東京の台所とは違うと思うんですけど、
まあ、まずその常に人が行き交ってるんですよね。
人が行き交う、
はい、なんかその台所の作り自体も面白くって、入り口が2つあるんですけど、1個はそのまあ、リビングから入ってくる、
うん、
でもう一個はお勝手口っていうんですかね、うんうん、外につながってるんですよね、
うんうん、
でなんか子供が来たり、あと近所の人が遊びに来たりとかして、うん、まあ、常にこう両方の扉から人が行き交っててあとなんか料理の時間以外もやらなきゃいけないことがそれなりにあるんですよね、
うん、
ニンニクの皮を剥いておくとか、うん、肉の塊を切っておくとか、うん、そういうことをやってるとなんか常に台所に人がいて、でそうすると寂しくなってリビングにいたおばあちゃんが、うん、なんか自分のベッドを台所の隅に作っちゃうみたいな。だからそういう、あ、台所って過ごす場所にもなっていいんだなみたいな。
ほう
っていうのは面白かったですね。
大家族だったんですか、そのお宅は。
その家族はですね3人ぐらいしかいないはずなんですけど、ね、
いないはずなんだけど、
しかも2歳児入れて3人のはずなんだけど、うん、常に賑やかで
誰かいるみたいな。
しかもなんかご飯の時になると7人ぐらいいるんですよ。
いや、それ昔の長屋だべ。
そうかもしれないですね、
うん、
全然戸建てで庭もついてるんですけど、
はい、
でもその食卓っていうのもやっぱ面白くて、まずそもそも台所は広いしいつも人はいるんですけど、
うん、
ダイニングテーブルはないんですよ。
どういう意味、つまりリビングに持って行って食べるってこと。
リビングにもダイニングテーブルはないんです、食べるテーブルはないんですよ。
ほう、
どうしてるか、床でもないんですよね。
は、
うん、なんかシニアっていう、まあ、丸いお盆、しかもこう何でしょうね、
大きい
直径1メートルぐらいあろうかという大きいお盆があって、
はい、
でそこにおかずのお皿をいっぱい乗せて、
あ、なるほど、
でそれをどっかに持ってったらそこが食卓になるんですね。
あー、ターリーみたいなもんだよね。
まさに
インド的なもので言うと
巨大ターリー、
巨大ターリー
これは1人分じゃないです、これがもうちゃぶ台みたいな。
なるほど、中華の円卓じゃねえけどこれにバンとあるからこれをみんなで食べましょうと。
そうです、そうです、もう持ち運べる中華の円卓みたいな。
あ、なるほど。
なので、まあ、そこにいる人たちがこうやってくるし、うん、なんなら人がいるとこにそれを持っていくとそこが食卓になる。
いいね、なんかほらあれみたいなピクニックみたいじゃないか。
そうですね、毎日がピクニック。
ピクニック感あるよね、なんかね。
そうするともう席次もないし。
席次ないね。
で、あとカトラリーがない、いらないんですよね、手で食べるから。
基本手か、なるほど。
でそうすると、うん、もう何人でも入ってこれるし、
うん、
人が来たからって言って、あ、取り皿となんかお箸と用意しなきゃってならないので、うん、まあ、ものすごく食卓が伸縮自在で柔軟性があって受け入れる感じがあるんですよね。
円形っていうのはものすごいコンセプトなんだね。
あ、確かに
何人にもなるじゃん、だって。
そうですね、確かに確かに。これが四角かったら事情違いますね。四角かったら
事情違うよね。4人マックス、あるいはまあ長方形だらその2人になるかもしれんが、6人マックスみたいな話だもんね、持てる範囲で言うと。
なんか席次みたいなのも生まれてきそうですよね。
絶対生まれてくる。あ、そうですか。 でそこで主食っては何なんですか。
昔ながらの主食はソルガムっていうイネ科の雑穀、コーリャンとかタカキビって言われるものですね。
あ、なるほどなるほど。
それを、練りがゆにするか、うん、薄いクレープにするかですね、ただまあ最近は結構パンが幅を利かせてきてしまっていてですね。
パンっていうのはどういうスタイルのパン。無発酵ですか。発酵パン。
発酵してます。
発酵パンなんですか。
はい、これもあの1970年代にアメリカの小麦輸出がまあ余ってしまってきている、この農産物をなんとか輸出しなければいけないというので、まあ途上国に輸出しだした、その政策の一環としてスーダンにも輸出しだされたことによってパン食が普及していった、
メインどんな形のパンなんですか。その
丸くてちょっと手のひらサイズぐらいの丸で、平べったくて、平べったいって言っても厚さ5センチぐらいはあるんですけど。
なるほどなるほど。一見マフィンみたいなでもない。
大きめですね、だいぶ。あの給食のコッペパンを丸くした感じですかね。
卵入ってたりするんですか。
入ってないですね。
入ってないですか。
えらいパサパサしてます。
だいぶパサパサしてんの。みんなそれ食べるんですか。
そうですね、あの市場に行くと、あのスーパーの買い物袋、あれ一杯を両手にこう買ってきて、これ今日の分みたいな、買ってきたりしますね。
おかずはどういうものを食べるんですか。野菜ですか。
そうですね、スーダンは野菜が結構豊富で、これびっくりしたんですけれども、スーダンって乾燥地域だから野菜ないのかなって思ったら、もうナスにオクラにトマトに結構見慣れた野菜がいっぱい並んでいて、すごい印象的だったのは、まあ、オクラ。
オクラね。
オクラは
強いからね。
そうですね、確かに確かに。
あれはもともとだってエジプトだろ。
そうですね、地中海あたりが原産
か
って言われてるんですけども、そうですね、あの世界5位の生産量を誇っていて、スーダンも。
へえ。
で、あ、5位でしたっけ。ちょっと正確じゃないかもしれない。
大丈夫。でもかなり食べるってことね。
かなり食べて、でそれをこうスープにして、こう棒でこうなんでしょうね、潰してとろみをつけたりとか、具材として食べたり、いろんな使い方をします。
あ、北アフリカあたりまではみんなそうやるもんね、オクラを。
そうですね、
やっぱりそのオクラの文化はすごいよね、きっとね。あ、そうですか。肉的にはでもムスリムだから何を召し上がる。羊ですか。
そうですね、羊と牛ですね、あの市場に行くと吊るされていて、買ってきては、あの骨付きの方が高いんですよね。
骨付きの方が高い。
そう、あの日本だと骨付きの牛肉とかあんまり売ってないんですけど、やっぱりこう煮込む文化なので、もともとの火がその何ていうの、厚手の鍋でこう焚き火に乗せてことこと1時間スープを煮込むみたいな文化なので、やっぱ骨付き肉の方が味が出るので、骨付きの方が価値が高い。
美味しい料理いっぱいありました。肉もいっぱい
ありましたね。
あれだな、
その特にオクラ料理なんかは、もともとネバネバのもの私好きなんですけれども、あの自分の出会ったことのない砕き方をしてあのオクラのスープとか、あとオクラを乾燥させた粉みたいなのがあってですね、それをいろんな料理に入れて粘り気を出したりするんですけど、はあ、こんな使い方があるんだなって、ちょっとオクラの先輩に頭が上がりませんでした。
いいね。食事ってのは結局はさ、時間を共有するその家族だったり仲間だったりっていう、その時間そのものが食事だからね、本当はね。だから一人で何ピザ取って家で食うのも、まあもちろん腹は満たされるけど、それは食事とはよ違うよね、実はね。
まあね、そう、忙しい都市生活の中で、まあ、そういう食事もやっぱりあるけれども、楽しい時間っていうのは私は大事にしたいなって思いますね。
そういうね、食事での、またこのコロナの時期だからこそだけど、食事の時間みたいなもの、そしてそれで人間がコミュニケートすることの大切さね、ちゃんと見直さないととんでもないことになっちゃうよね。
そうですね、まあ、いろんなこう生活のシーンの中でさまざまな食の選択があると思うけれど、食べることにこう意思を持つとか、誰と食べたいんだろうとか、なんかそういうことはまあ大事にしたいなって思いますし、特にまあ自分自身の話になってしまいますけれども、ここにね、こう会食するってことが何か相当な理由を持たないといけないってなった時に、
ね、
そうですね、ってなった時に、でもだからこそこう誰とご飯を食べたいんだろうとか、何を食べたいんだろうかっていうのを考えさせられる機会になってるっていうのは、まあ長い目で見るといいことなのかもしれないなと思います。そうだよね。
でその部分だから、まあお家の中で世界中の楽しむっていう ことだってできるわけじゃない。
そうですね。
それはだからね、本読んでそれでこのいや僕この本今日いただいて帰りますよ。もらっていいこれ。絶対ずっと読んでいたい。素晴らしいな、こういうの写真見ながらでもいいじゃないですか。
本当になんかこう料理を作ることでその国の人とつながれたりとか、うん、それこそ食べるときたとえ一人で食べていても、うん、なんかその向こうに人の存在を感じられるっていうの、うん、食ってすごいですよね。
本当そうだよね。楽しかった。最後にこれは必ずゲストの方に伺ってるんですが、美里さんにとっての旅一体何ですか？
そうですね、自分の見える世界をアップデートしてくれること、うん、こうだって思い込んでたものが、あ、実はこうじゃなくてもよかったんだとか、うん、それこそ1日3食って思ってたけどそうじゃなくてもいいんだとか、うん、食べる場所も自由でいいんだとか、うん、なんか当たり前っていうのが崩れていくっていうのが旅で得られることかなと思います。
ANA World Air Current